こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。老化研究を始める前に読む本、何々450本の必読論文のエッセンスは、大阪公立大学大学院医学研究科の高杉千具による老化研究の概説文献ガイドである。老化やアンチエイジングを単なる健康法や美容法として扱うのではなく、老化とは何か、何がどこまで分かっているのかを研究知見に沿って整理する。全体は老化の定義と研究方法、主要な分子細胞、個体レベルの機構、治療薬候補と今後の課題という流れで構成される、活性酸素テロメア、代謝、細胞老化、免疫老化と慢性炎症などしばしば単純化されがちな論点について、因果関係が未確定な部分も含めて扱う点が特徴である。さらにメトホルミン、ラパマイシン、NAD ブースター、セノリティック薬、パーシャルリプログラミングにも触れ、期待と限界を併記する。450本の重要論文を足場に、研究分野の地図を短時間で把握することを目的とした一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、老化を寿命の延長や見た目の若さと混同しないための出発点、本書の第一の役割は老化。アンチエイジング、平均寿命、最大寿命といった言葉を区別し、問いの設定そのものを整えることである。平均寿命が延びることは、乳幼児死亡や感染症による死亡の減少、医療へのアクセスなど多くの要因で起こりうる。一方、最大寿命や加齢に伴う機能低下をどこまで変えられるかは異なる科学的問題である。この区別がなければ、ある疾患の治療成績や生存率の改善をそのまま老化の克服と読む誤解が生じる。本書は老化抑制の介入を論じる際にも、寿命、健康寿命、疾患リスク、身体機能など何を評価指標にするかが重要であることを示す。またモデル動物で観察された現象を人へ直ちに一般化できないという研究上の注意点も入門段階で抑えるべき論点となる。老化を一つの数値や万能な指標で測れる現象とみなさず、多層的な変化として扱う視点が本書全体の前提を形作っている。次に、活性酸素テロメア代謝をめぐる単純な老化原因説の見直し。老化の説明では、活性酸素は悪いもの、テロメアは短いほど老化、食事は少ないほど長寿といった分かりやすい図式が広まりやすい。本書はこうした理解をそのまま採用せず、各要因と老化疾患との関係が複雑であることを整理する。活性酸素は細胞に損傷を与える一方、生体内の情報伝達や防御応答にも関わるため、一律に排除すべき対象とは言えない。テロメアとテロメラーゼも組織維持、細胞増殖、がん抑制との兼ね合いの中で考える必要がある。さらに、代謝や栄養の章では、成長や生殖に資源を振り分けることと修復維持に資する経路との関係が論じられ、単純な摂取制限の推奨へ還元されない。サーチュインや NAD ダスを含む話題も、気候の仮説と人での有効性を分けて捉える必要がある。個別の説を暗記するより、研究結果がどの条件、どの生物種、どの評価項目で得られたのかを問う姿勢を学べる点に価値がある。さらに、細胞老化はがん抑制と組織老化を併せ持つ二面性の現象である。本書で重要な軸となる細胞老化は、単に細胞が古くなる現象ではない、増殖に異常を期し、がん化の危険を持つ細胞の増殖を止める仕組みとして働くため、発がん抑制に寄与する側面がある。しかし、細胞老化を起こした細胞が組織に蓄積すると、分泌因子などを介して周囲の細胞や組織環境に影響し、慢性炎症や機能低下に関与する可能性がある。この二面性は、老化介入を考える際の難しさを端的に示す。老化細胞を減らす戦略が有望に見えても、細胞老化が担う防御的な役割まで無視して良いわけではないからである。本書はこの問題をセノリティック薬の議論へつなげる。老化細胞を選択的に除去するという発想には理論的な根拠がある一方、標的の選択性、安全性、長期的影響、人への応用可能性を検討しなければならない。老化研究は、悪い細胞を除くという単純な操作では完結しないことを、具体的な生物学的機構から理解させる構成である。そして、免疫老化と慢性炎症を加齢関連疾患を結ぶ共通基盤として捉える。老化は個々の臓器だけで独立して進むのではなく、免疫系や変症状態の変化を通じて全身に影響する。本書は造石幹細胞や T 細胞の加齢変化などを扱い、免疫老化と慢性炎症を重要な論点として位置づける。加齢に伴って免疫応答の質や調節が変化すれば、感染防御、ワクチン応答、組織修復、がん監視といった機能に影響しうる。また、持続的で程度の炎症は、代謝異常や様々な加齢関連疾患と関連して論じられる。この観点の意義は、老化を特定の遺伝子や一つの細胞小器官の問題に限定しない点にある。細胞老化、組織の損傷応答、免疫は相互に作用するため、観察された変化が原因なのか結果なのかを、 慎重に考える必要がある。本書は老化のエラー説とプログラム説にも触れながら、単一の大理論で全現象を説明しようとする誘惑を避ける、多因子的な現象を競合する仮説と証拠の強さを見比べつつ読むための基礎を提供している。最後に老化治療薬候補を可能性ではなく作用基準、副作用臨床的根拠で評価する第3章では、ビタミン DK、性ホルモン、メトホルミン、ラパマイシン、NAD ブースター、セノリティック薬、パーシャルリプログラミングが取り上げられる。ここでの特徴は、候補物質を長寿の特効薬として列挙するのではなく、作用基準、得られているデータ、適用上の問題を一緒に見る点にある。例えばメトホルミンは糖尿病治療薬としての確立した位置づけと、老化介入としての検討を切り分ける必要がある。ラパマイシンも関連経路への作用が注目される一方、副作用を含めた評価が欠かせない。 NAD ユーザインク体や NMN-NR は利用しやすい製品として流通しているが、基礎研究の示唆と健康な人における長期的な利益安全性は同義ではない。パーシャルリプログラミングは再生的な可能性を示す先端領域だが、制御の精密さが必要となる。本書は薬剤やサプリメントの名称だけで判断せず、どの研究段階の知見か利益とリスクをどう比較するかを問う。現時点で確実性の高い対策と研究途上の介入を区別する実践的な科学リテラシーにつながる結論として、本書は老化研究をこれから始める大学院生若手研究者、高加齢医学に関わる医療者、食品化粧品創薬分野で関連知識を必要とする人に特に適している。一般読者にとってもアンチエイジング情報を科学的に読み解きたい場合の有用な案内となる。ただし専門用語や研究方法にも踏み込むため、健康法をすぐ選ぶためだけの読み物を求める読者には密度が高い。最大の実用的利益は、研究論文を読む前に主要論点の位置関係と各主張の不確実性を把握できることである。何が比較的確立しており、何が動物研究や仮説の段階にあるかを意識すれば、派手な宣伝や単純な因果説明に流されにくくなる。同種のアンチエイジング本との差は、特定の成分や介入を推奨することよりも450本の筆読論文を背景に、研究の到達点と限界を同時に示そうとする姿勢にある。活性酸素、代謝、細胞老化、免疫、創薬候補を一冊の枠組みに収めつつ、わからないことを安易に断定しない。老化研究の全体像を更新し、次に読むべき論文や検討すべき問いを見つけるための基盤として位置づけられる。ご支援いただける場合は、高杉誠司ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。